ジョブオール。
HSS 型 HSP 天才 HSP の音楽ノート、パーソナリティのキラテンです。この番組はキラテンの Apple Music に保存してある約10万曲を敏感すぎる HSP ならではの視点で曲解説を行っています。 HSP は一周回って超天才だという感性をフルオープンして世界一前向きに HSP と非 HSP の橋渡しを行っています。行ってるんですよもうねシーズン4始まって何回か収録とね配信させてもらってますけど、もう楽しいだらけです。まあ、この番組面白いでしょとは自分ではよう言わないですけども、楽しんでる私の雰囲気、キラテン楽しそうやなというところは伝わってほしいなと思うんです。実際皆さんが楽しいかどうかは別にしてですよ、私本人がもう誰にやらされてるわけでもなく、ひたすらこいつ自分で自分のことを楽しんでのんと騙しとるなみたいに感じてもらえたら嬉しいですね。なぜかと言いますと HSP っていうのはやっぱね敏感とか繊細とか言われてますから、自分の人生を生きるっていうのがちょっと苦手なんですよ。人にねスポットを当てたり人を立てたり、自分よりもその人にまず着眼してちょうだい、注目してちょうだいっていう風なことをね人生の中で数多く皆さんもされてると思うんです。ですから余計にそれを経た上で僕みたいに今自分の感性を大解放してるんだっていう、こんな姿をみんなにも感じてほしいんですよね。あ、ここまではやってもいいのかぐらいに思ったら、ちょっと皆さんの自分の人生を生きるんだっていう何かのヒントはね得られやすくなるかなと思いますし、僕もそんな偉そうなことをね自分の言葉として言うほど立派な人生は生きてないので、やはり音楽という力を借りてですね、そのメッセージを伝えさせてもらいつつ、あくまでもう音楽がいろんなことを気づかせてくれて今の僕があるからこそ、みんななんてもっと気づける、みんなのその HSP の感性があったらもっと気づけるよっていう風なヒントに、ぜひ私のこの自分で喜んでる姿をねああこいつ楽しそうだなって思いながら、そんなところをうまくいっつけてインプットしてもらえたら嬉しいなと思います。ではでは今日も楽しくお届けしていきましょうか。今日はどんな一曲をご紹介するかと言いますと、この曲です。プリンセスプリンセスパパです。なってほしいよねこれもね、タンタンタンタンタンタンタンタン、あのピアノなっていただいたら嬉しいですけども、残念ながら今日もポッドキャストですからならない。プリンセスプリンセスは皆さんにとってはどうですかね。解散してるからそもそも存在知らないよっていう人もいれば、その後にねダイヤモンドとか M とかっていう名曲をいろんな人がカバーされてますから、そっちで知ってるわっていう人もいるかもしれない。もしくは私と同じようにタイムリーでプリプリファンだったよというふうな人もいろんな人いると思いますけれども、それぞれにプリンセスプリンセスとはこういう人たちだっていうようなね観点がありますけれども、私はやはり最初の一曲を選ぶのにはそこの、あきらてんはこういう観点でプリンセスプリンセス聞いてるんだねって思ってほしかったのも含めてパパになっちゃいました。この曲どうですか。もう今言いながらでもねちょっと涙ぐんできているぐらいの感情が入りすぎる曲であるんですけど、私のねテンションが上がる前にそもそもパパってなんやねんというところも知らない方もおられるかと思いますから、ウィキペディアから今回もご紹介して読み上げたいと思います。パパは1989年11月17日にリリースされたプリンセスプリンセスの4枚目のアルバムラバーズに収録されたバラード。作詞の中山さんと作曲の奥井さんが個人となっているジップに向けて送った楽曲である。ジップっていうのは実のお父さんね、ジップ、実はと言いますかその中山さんが歌詞書いてるんですよ、ギターの中山かな子さんが。中山さんが、まあ、自分のお父さんがこうだからっていうところなんかも踏まえてですから、その実話であるとかじゃなくてこう実体験とかもう自分の血とか肉とかが込められてるものをそのまま歌詞の世界観にグッとくっつけたっていう曲なんですよこれ。その背景をね知ってしまうともう本当に腰砕けてしまう状態です。曲としてはこのラバーズっていうね4枚目のアルバム、プリンセスプリンセスの4枚目のラバーズってアルバムって、シングルカットされたりっていう、 こう超メジャーみたいなのがあんまなくての状態でアルバムリリースされたんですよ。 から僕にとってはっていう解釈ですけども、やっぱりプリンセスプリンセスっていうあの5人のプリンセスたちがですね、私たちが解釈する音楽、私たちのロックってこうだよっていう風なものを、つまりその何かにタイアップして使われてる曲ですよとかっていう、そういう宣伝がない状態でこの私たちの作品はこうだっていうのを見せたいんだなっていう姿勢が表れてるのがこのラバーズだったんじゃないかなっていう風に私は当時から解釈しておりまして、その中に入ってた曲がパパでしたから、あのシングルじゃないんですよ。でその後にシングルになった曲のカップリングとして収録されて、でおそらく、後にその結婚式の定番曲みたいになったんちゃうかなと思うから、そのシングルとして作るとかカップリングとしてのエンターテイメントじゃない、本当の自分たちの細胞レベルを作品化にしたような曲じゃないかなと思って、もう余計にグッときます。で私みたいなそのバンドをやってて、中山加奈子さんというギタリストも、V カオルさんというボーカリストも、一ミュージシャンとして見てた人たち、僕もそうですね、そういう観点で見てた人たちは、このパパっていう曲はいいバラードだねだけじゃない感情を持ってるはずなんですよ。そんなあたりもね、ちょっとお伝えしていこうかなと思います。で、この曲を選んだ理由ですね、今回ピックアップした理由っていうのは、泣かずに歌える人がいるのか曲のうちの一つです。めっちゃ泣いてまいります、これ。むしろ泣きたい時に歌うぐらいのチョイスですね。聞くだけでもアウトのレベルじゃないかなと思うんですよ。そのいい曲やからとか泣ける曲やから聞いてっていう意味で言ってるんじゃなくて、あの僕自身がそうです。 HSP の私が、この曲聞いたり歌ったりしたら条件反射的に涙がボロボロ出ちゃうっていう、その事実を伝えてるだけです。だから聞いてねって意味じゃないんですよ。で、そんな曲をこの選ばせてもらったことによってですね、プリンセスプリンセスというバンドのね魅力、それから女子だけでガールズバンドというところの中でも一番、注目を浴びてトップを走ってた方たちかなと思う、そんなバランスとかをね、なんか同時にお伝えするということがしたかったという背景もあって、やっぱパパを選ばせていただきました。プリンセスプリンセスよりも前にガールズバンドっていうのはいたんですよ。確かにそれこそ浜田真理さんとかがいて、翔也ですね、寺田恵子さんっていうボーカルでハードロックでうわーって歌ってたっていう風な、かっこいいガールズの方たちのロックっていうのは存在してたんですけど、それがね全部こう先輩たちの姿をぐっとこう凝縮して、で、お茶の間のところとか、本当の、あの当時の歌のねランキングの番組とかがあった、歌番組っていうところにまでぐっと入り込んでいって、ガールズバンドっていう存在感をこう確立したと言ってもいいぐらいの人たちかなと思うのがプリンセスプリンセスなんです。音楽的になんかすごくゴリゴリのロックっていうわけでもない、でもなんか見た目がそれっぽい人もいるし、なんかもう どう解釈していいんやろうっていう風なところとかも感じさせてたんですよね、当時からね。あとはあれですね、僕らがバンドで例えばホコテンバンドみたいなのがブームやった時に、そういう人たちのコピーとかカバーとかをライブハウスで僕たちは演奏してたんですけど、かたや女子たちはね、やっぱプリンセスプリンセスを演奏する機会が圧倒的に多かったですね。そんな存在感のあるプリンセスプリンセスのパパという曲です。で、私の個人的なキラテンのエピソードですけれども、間接的な愛を届けている曲なんだなっていうのが当時から思ってて、今でも思ってます。この表現はありなの、ありなのっていうか、こんなんされたらもう全員赤いようになるやんっていうようなことを思ってるんですよ。何のことを指してるかというと、で、僕らバンドをやってる人間って大体、ボーカルとかギターが曲を作って、で歌詞はボーカルの人が書いてみたいなケースが多かったんですね、バンドスタイルとして。シンガーソングライター的なことで言うと、やはりボーカルが作詞作曲する、あるいはギターが曲を作って歌詞をボーカルが書くみたいな、あの役割分担ではないんですけども、オーソドックスなタイプとして多かったのに対して、このプリンセスプリンセスは曲をボーカルの奥井かおるさんが作るんですよ。要はメロディーを作るんです。で歌詞は中山加奈子さんも書かれますし、あと他のメンバーが歌詞を書くっていう風なスタイルが多くて、ボーカルの奥井かおるさんが曲担当なんですよね。で僕も作曲が好きやから、どっちかというと歌詞よりも、そんなところのシンパシーも余計に感じてた。でさらにですよ、さらにやっぱりね、歌詞を担当するだけあって、中山加奈子さんのね、この歌詞のこうえぐられるような日常感、決して背伸びしないんですよ。全然背伸びしないです。むしろかっこよく見せようとか、私ってこんなもできるのよのところ一切見せずに、ただただこの人間の本質を捉えてるっていうような歌詞を書かれるんですけど、他の曲でもね、パパもそれがもう如実に現れてまして、やられっぱなしでした。 で、そんな意味でもその間接的っていうのは何を指してるかというと、まあ、もうネタバレになっちゃいますけどね、この曲の世界観をお伝えしたら、中山佳菜子さんのジップ、お父さんですね、お父さんが亡くなられてるんです。他界されてて、私にはこう自分の父親がもうこの世には肉体としてないという状態だから、そのお父さんに向けて結婚式の時にはこんななるんじゃないのかっていう風なところから入ってるんですね、歌詞のその連想というか着想が。で、パパに会わせたい人がいるのっていうこのフレーズが出てきたんですって、言葉として。でそこからこうぐーっと世界観を、物語を作っていて、でそこを奥井かおるさんが聞いて、ああこのフレーズやったらこんな曲作ろうかっていう風に、詞が先に出来上がった後に曲がくっついていったっていうバランスらしいんですよ。やっぱそれ言うだけのことがあって、その中山さんの本当のそのお父さん、本当のっていうか、あのお父さんね、中山さんのお父さんが亡くなられているからこそパパに会わせた人がいるんだよから始まるこの流れがもうたまんないです。でまあそれは結婚式にはぴったりなんですけども、結婚式にお父さんありがとうっていう背景で、ここしか解釈してない人も世の中にいると思うんですけど、今お伝えしたように実際亡くなられてるわけですから、お父さん亡くなられた後に書いてるってことは、そのやっぱり結婚式のありがとうだけじゃないんですよね。だからパパにやっぱり言いたかったとか、パパが言ってたら私もこれしたかったっていう風な、そこの観点も中山さん絶対お持ちのはずだったろうなっていう風に、どんどん解釈が大きくなっちゃって僕は泣けてくると思うんです。で、ごめんなさい、また脱線しましたね。あの話を戻しますと、その歌詞の世界観が、中山さんがおそらく主人公になってるんだろうなっていう風な女性目線の歌詞です。でパパに会わせた人がいるんだよって言って、自分の彼氏ボーイフレンドを連れてくると。その時にね、その主人公の女の子はおそらくパパのこと好きなんです。でパパ大好きっていう直接的な愛じゃなくて、パパに会わせたい人がこの男性なんです。でその男性はパパに似てるんだよって言うんですよ。パパに似てる人を私好きになったのっていうのは、間接的にパパのこと大好きって言ってるわけじゃないですか。でもまあね、直接言ったりより恥ずかしいし、まあ、パパ自身も、パパってお父さん自身も大好きって言われるより、そのそういう風なニュアンスで、だからパパもこの人のこと気に入るよって言われたら、こうよりグッとくるっていう風な、そんな間接的な、ね、表現がこうたまらなく、で最後、本当の最後のところに、なんとその主人公の女の子が、私最近ママに似てきたのっていう表現するんです。ママに似てきたってことは、大好きなパパが好きになった女性ってママでしょう、大好きなパパが好きになったママに私が似てきたのよ、またこれも どうしようと思って、全員ハッピーやんっていうぐらいの登場人物が全員ハッピーで、もう全員がこういい形で好き好き好きってなってるやんっていうので、もうたまんないんですよ。で、最後にパパもあの人気に入るはずよってもう一回言うんですけどね、そのね、このそこをあえて繰り返してもう一回持ってきたんかとかなったら、もう本当に立ってられないです。そんなエッセンスがいっぱい。ほんでごめんなさい、もう今日ほどなんかちゃんと喋れてない回はないぐらい今興奮してますけども、そういう素敵なパパという曲になっております。で、HSP のね、皆さんと絶対シェアしたいなというところはこの観点です。あのねで始まる歌詞、これパパはサビがあのねから始まるんですよ。あのねパパもあの人ってなるんですけど、あのねとかねで、始まる歌詞っていうのをなんか他にもどんどん探して、そういう観点でいっぺん見て探してみてください。なぜかというと、人間って、ね、結構ね、あのねとかねっていうところから始まる会話がすごく心地いいって感じるはずなんですよ。愛を感じるんです、まあ、関西弁で言ったらあんなみたいなのが該当するのかもしれないですけど、つまり主語がないんですよね。何々さんっていう主語を言った後にこれこれこれですっていうのは、正解を欲しがる人にとってはその方が絶対いいわけじゃないですか。自分の名前が呼ばれてんってなって、あこのメッセージは何々さんに向けて伝えてるんだねって分かった方が正解を求める人は好きなはずなんですけど、我々 HSP はそもそも正解を求める世界にこうちょっと疲弊してるわけですから、あのねとかねって言われて、そこに続く言葉がんこれって誰に向けてるとかも感じさせるようなニュアンスで伝えられると、この全部を見せてくれてるんだなっていう風に、機械的じゃないとか、全部を見せてうまく喋れてない姿も全部見せてくれてるんだなっていう風な愛を感じちゃうはずなんですよ。あのねねえっていうの、そのねニュアンスがこう見事にマッチしてるので、ぜひ皆さんもこのパパ以外にあのねとかねえで 始まる、まあ、使われてる歌詞こんなあったよとか教えてください。松浦彩さんのようなあの寝垢のねえもあるんですよ。ねえもうみたいなもあるんですよ。あるんですけど、まあ、どっちかというとこのパパのニュアンスに近いようなあのねっていう語りかける中で作られてる曲とか、ちょっと私がまだ分かってない曲とかね、埋もれてる曲たくさんあると思いますから、ぜひそれを皆さんのも教えてほしいなっていうのが今回の試合になります。それでは本日お届けした曲はプリンセスプリンセスのパパでした。 HSP 音楽ノートという名前で Spotify のプレイリストを作成しておりますので参考にしてみてください。その他の情報も概要欄に記載しております。ご興味ある方は詳細ご覧ください。 HSS 型 HSP 天才 HSP の音楽ノート、お相手はキラテンでした。番組への感想はひらがなでハッシュタグキラテンとつけて X に投稿してください。もしこの番組が気に入っていただけましたらフォローしてもらえたら嬉しいです。それでは良い週末をお過ごしください。